時刻は午前6時30分を回りました。おはようございます。ナナシのビバ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私ナナシが勝手に紹介しております。はい、今日久しぶりに朝収録が上げれたのではないでしょうか。そんな今日は12月1日です。はい、最後の1ヶ月が始まりました。2023年、11月の初めの頃にもなんかこれ言った気がするんですけど、やり残したことはないですか？私はそうだな、来年に向けてちょっと準備しておきたいことっていうのがいくつかありますね。12月、年賀状もちょっと制作しなければいけないですね、っていうのもありますし、そうですね、どちらかというと2024年を迎える準備なので、本当に最後のやり残したっていうよりは、最後の締めをねやらなきゃいけないななんて感じる今日この頃ですけれども、さてそんな12月1日、今日はですね、統一記念日、ルーマニアということで、ルーマニアの統一記念日だそうです。1918年のこの日、トランシルバニアがルーマニアに統合されましたという、そんな記念日だそうです。ということで、トランシルバニアというね、キーワードが出たところで、今日はですね、要塞教会のあるトランシルバニアの村落という世界遺産をご紹介したいと思います。ルーマニア北西部のトランシルバニア地方には要塞化された教会群が300ほどあったと言われているそうです。300、ちょっと今発音が変だったね。教会群が300、あったと言われています。トランシルバニアというのはラテン語で森の彼方の国っていうのを意味するそうなんですけども、その名の通り森や牧草地が広がる場所で、また山岳丘陵平地とその地形も変化に富んでおります。そしてその自然の美しい風景の中にある村々に溶け込むように、要塞教会と呼ばれる堅固な教会が点在しています。実際は溶け込むっていうよりはちょっと一切放ってるんじゃないですかっていうふうにね、感じたりもするんですけれども、世界遺産に登録されているのはルーマニアの中央部に位置するカルパティア山脈に囲まれた7つの村落です。それらは12世紀から13世紀にトランシルバニア地方に移住したザクセン人が建設した村々でした。ザクセン人というのがドイツ北部の一帯に定住していたゲルマン人の一派とのことですね。そんなトランシルバニアに要塞を兼ねた聖堂が作られるようになったのは12世紀頃だそうですね。当時のハンガリー王ゲーザ2世がドイツ系の人々をこの地方に入植させたことに始まるそうです。入植した人たちというのは後にトランシルバニアザクセン人というふうに呼ばれることとなる人々で、この地方の諸民族の中では特権的な地位を与えられていたそうですね。文化様式としては農夫職人商人からなる共同体を形成するというスタイルだった、結構なんかしっかりした共同体を、作るっていうのが、やり方だったみたいですね。彼らは国王の保護のもとに商業活動の自由、土地の自由処分権などを獲得して経済的に発展させていきました。結構ね、いろんなというか権限が与えられていたっていうことで、いろんな活動、いろんなっていうかね、柔軟で、自由な活動ができていたっていうことなんですかね。それが12世紀からっていう話なんですけども、この15世紀に入りますと、当時強大なオスマン帝国、強大な帝国やってきました。オスマン帝国が神聖ローマ帝国やハンガリー王国への侵攻を狙うようになっていたんですね。 って、このトランシルバニアはそれ以外にも、タタール人などの遊牧民族による信仰の脅威にさらされていたということで、タタール人は、モンゴル高原とか、シベリアとか、あっちの方からね、やってくる人たちだったのかな。東ヨーロッパとか、リトアニアとか、まあ、そのエリアぐらいまでの民族をタタール人っていうみたいなんですけど、その人たちが、こっちに、西の方に攻めてきたっていうことですね。東にいる人たちが西に攻めてきたっていうことですね。トランシルバニア地方は1394年から1690年のおよそ300年の間に14回もオスマントルコに侵略された歴史を持っているということなので、だからまあ南の方からも来るし、北東の方からも来るしみたいな、ことなのかな。もう自分の周りが敵だらけっていう感じ、そんなイメージなんでしょうかね。まあいずれにしてもおそらくもちろん場所が良かったんでしょうね。ルーマニア、の場所、まあ、トルコとかにとってもね、使いやすい場所っていうのがあったんですかね。まあそんなこんなでですよ。ルーマニア、北の方からも南の方からも攻めてこられたっていう感じで、結構危うい立場になっていたっていうことのようですね。はい。まあ、そういった背景のもと、神聖ローマ帝国から移住してきたドイツ系の人々が、15世紀から17世紀にかけて町とかね、村を守るようにと要塞化するようになったんですね。トランシルバニアの周辺に、ある町、シビウとかシギショアラ、世界遺産に登録されているような町とかもあるんですけども、そういう大きな都市は町全体を城壁で覆って町を守るっていうのが一般的だったんですね。だけど、この町はですね、のようにですね、財力のない小さな都市では町を囲うだけの城壁を作るっていうのができなかったんですね。だから大きな重要な町っていうのは町全体を城壁で覆うんだけど、規模の小さな村では村の中心になる教会、この教会を、頑丈な要塞化、頑丈に要塞化させていくっていうことをしたんですね。だから、緊急時にはこの教会に立てこもるみたいな、そういう戦略ですね。小さな村の人たちはね、小さな村では村全体を壁で囲ったりとかはできないので、攻め込まれた時に、籠城するっていうね、教会に籠城するっていうやり方で、教会を頑丈な、まあ、要塞のようにね、作っていくっていうことで、教会には見張り塔なども設置されました。で、水とか食料などの生活物資っていうのもね、備蓄していったということです。確かにね、他ではなかなか見ることができないような、都市づくりっていう風になっていったっていうのはね、よくわかるのではないでしょうか。要塞教会はそのほとんどがロマネスク様式のバシリカ式聖堂か、後期ゴシック様式の単一の神廊を持つ聖堂となっているそうです。バロック的な要素を含むものもあるんですけども、それはこの地方でバロック様式が人気があったからだよというふうに書いてありますね。ほとんどの要塞教会は防衛が容易になるように丘の上に建造されていました。まあ、そういう要塞教会っていうのはね、あくまでもその町全体を囲えない、壁で囲えないような小さな村がやっていたっていうことではあったんですけども、まあ、ちょうどいい丘とかがね、あったっていうところもあるのか。要塞教会というのは防衛施設の要素が、この地方ではすごくね、よく適応したっていうことだそうです。なんでかっていうと、前半の方に、その、 農家とか商人とかがね、農夫、職人、商人が共同体を形成するスタイルでね、この人、ここの人たちは、暮らしていたっていうふうに言ったんですけれども、その、やっぱりこう、共同体っていうね、その組織としての生活形態が、培っていたものがあったんですよ。それはやっぱりこう職人がいるっていうことでね、その建築技術の水準っていうのもすごく高くなっていて、それがこの教会の要塞化っていうやり方にすごいマッチしてたみたいですね。うん、で、この世界遺産自体もやっぱりそういうところをね、よく表しているなっていう話です。1600年頃はこうした教会のね、要塞教会と言われるようなものが300箇所あったっていうふうに、言われております。1993年にビエルタンの要塞制度がね、世界遺産に一回登録されたんですけれども、その後、ザクセン人たちが築いた、6つの村落、ハンガリー系、成系人が築いた1つの村落、合計、7の村が登録し直されたっていうことだそうです。まあ、そんな世界遺産ですね。はい。ということで、そうですね、主要なものをちょっとご紹介させていただこうかと思うんですけど、一番最初に登録されたのがビエルタンと呼ばれる場所ですね。シギショアラとシビウのね、大きな町と大きな町の間にある小さな山間の村でした。で、その村の中央に、村の規模とは不釣り合いとも思える重厚な城塞が残されているということですね。で、このビエルタンという場所はトランシルバニアで最初にドイツ系の入植が行われたということで、この辺のね、そういう同じような背景を持った村の中では一番最初に発展していった場所だったようです。要塞聖堂とか要塞教会は丘の上に建てられた聖堂と城壁からなる建造物です。今ある聖堂は15世紀に建てられたもので、それを囲む武骨な三重の城壁が印象的な建築です。こちらは後期ゴシック様式で建てられていて、この様式で建てられたトランシルバニアの聖堂としては最後のものだそうです。聖堂内には鎖の鍵があったり、ゴシック調の祭壇などがあったり、見どころも多い聖堂なのだそうです。で、中心に教会が作られ始めたのは13世紀で、で、やっぱりこう敵の脅威もね、時代とともに増していたので、その敵の脅威が増すごとに取り囲む城壁を増設していって、最終的に30になったということだそうです。教会に続く狭い道は迷路のようになっていて、敵が一挙に攻め込むことができないような作りになっているそうです。はい、ということで、ちょっとその他の、要塞教会も紹介しようかと思いましたけども、今日はこの辺りにしたいと思います。はい、ということで今日はルーマニアにある世界遺産ですね、要塞教会のあるトランシルバニアの村落という世界遺産をご紹介しました。世界遺産言葉はバリアを張るですね。やっぱりこうね、いや、バリアってでもなんだろう、守るものの規模によってはね、そんなに大きなものである必要はないのかもしれない、うん、だけどやっぱり決して破られないようにね、したいなっていうことですよ、うん、まあ人間、一人の人間でもね、このバリアを張るっていうふうに言いますよね、うん、やっぱりバリアはね、まあ大きい必要はない、まあ硬くてしっかり、ね、守ってくれるものであればそれで十分役割を果たすのかな、なんていうことを考えながら今日の収録を終えようと思います。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆さん、素敵な一日をお過ごしください。ナナシでした。